Hi guys, Chi here. Thank you for tuning in. You are enough podcast の Chi です。この番組ではあなたはそのままで十分素晴らしいというコンセプトをもとにありのままの自分を認めて幸せになる方法や自己肯定感が高まる考え方などをシェアしています。はい、どうも皆さん、またまたお久しぶりになってしまいました。Chi です。はい、ということでですね、本日は、私の最近の近況だったり、マインドフルネスの習慣を取り戻そうとしているよっていう、お話をしたいと思います。はい、ということで、最近はね、妊娠してからホルモンの変化があったりしてかなり感情的になりやすかったりするし、結構ね、主観的に物事を捉えて勝手に傷ついたりしやすいメンタルになってるなっていうのをね、すごい感じます。自分の中の、考えとか思い込みっていうものを完全に信じ込んでしまってることが多くて、振り返ってみると最近はね、マインドフルネスの習慣を忘れかけているなっていうふうにも感じます。マインドフルネスを生活の中で意識していない時って、びっくりするぐらいね、自分の頭の中の考えっていうものが全て真実みたいに感じてしまうんですよね。で、そこから問題が起きることが多いなっていうふうに感じます。例えばね、さっきも言ったように、周りの人が言った些細な言葉っていうのに勝手に傷ついちゃうっていうことですね。その人は悪気があって言ったわけじゃないのに、こう自分のネガティブすぎる解釈っていうのを 100% 信じ込んでしまうがために、こう勝手に批判されたっていうふうに悲しくなったりとか怒れたりするっていうこともあります。また、いろいろ心配が止まらなくなってしまうっていうこともありますよね。前回のエピソードでもお話ししたと思うんですけど、妊娠がね、発覚してからこういろんなことに神経質になってしまって心配が止まらないことがすごくね、よくあります。で、この心配を止められないのも、自分が考えているこう悪いことが本当に起こるかもしれないっていうふうに完全に信じ込んでしまってるせいだなっていうふうにも思います。結局自分の頭の中で客観的にね、その自分の考えだったりっていうものを見ることができなくなっちゃってる時に、こういう問題っていうものが起きてくるなっていうふうに感じてます。客観的に物事を見て、で、自分の考えが全て正しいわけじゃないっていうふうに感じることができて、初めて自分のこの考えの呪縛みたいなものから離れて、悩みだったりそういうものから解放されたりしますよね。私はマインドフルネスを知って、で、習慣に取り入れて初めて、こう自分の頭の中の声って必ずしも正しいわけじゃないなっていうふうに感じました。もうその前はね、自分の頭の中で思ったことっていうのが全て本当だと思ってたんですけど、実際結構思い込みみたいな感じで間違ってることっていうのも多いです。はい、そんなこんなでですね、マインドフルネスを意識できていなかった最近っていうのは、頭の中で考えがこう暴走してネガティブになったりとか情緒不安定になることが多いです。もちろんね、妊娠だったり生理だったり、そういうホルモンが変わる時っていうのは、その影響でブルーになったり、そういうことはね、割と当たり前にあることなので、そのことを否定するんじゃなくて、それがあるっていう前提で、最近はマインドフルネスの習慣をもう一度取り入れてリセットしています。では今から実際にどのようなマインドフルネス習慣を始めているかっていうのを、例を挙げながら紹介していきたいと思います。はい、まず最初にね、情緒不安定になってたりとか、ネガティブな感情があるっていうことを判断せずに認識します。私の場合だと、そのホルモンのせいか、今日は怒りっぽいなとか、悲しいなとか、そういう感情を悪いものだっていうふうに考えずに存在していることを認めます。 こういう時にね、まあ、私もよく思ったのは、こんな私ダメだとか、まあ、自己否定に入ってしまいがちな人は、できるだけ自分を許すような優しい考えを代わりに持つこともおすすめです。まあ、例えば、まあ、今日は感情が不安定だけど、こういう時もあるし、あって普通とか、いつもね、ポジティブでハッピーでいなくても大丈夫っていうふうに、こう自分をある程度肯定してあげるふうに考えて認めてあげましょう。そしたらその上でマインドフルネスを意識できるアクティビティをしてみます。マインドフルネスって聞くと、なんかちょっと難しそうって思うかもしれませんが、体の感覚とかに集中できる作業だったり動作だったら何でもいいと思います。私は最近ね、毎朝10分のマタニティヨガっていうのをやってます。ヨガをやっている時って体の伸びだったりとか呼吸に集中できるので、いろんなことをね、同時に考えるのを防いでくれるし、気持ちも落ち着く気がします。で、毎日10分とかだとそこまで長くないので、続けやすくておすすめです。それ以外にもね、散歩だったり、瞑想だったり、できる時にできるだけやるっていうふうにしてます。でも私が習慣を続ける上で一番大事だなって個人的に思うのが手軽さですね。例えば毎日1時間散歩しようとか30分瞑想しようっていう、こう大きな目標を立てることもできるし、まあ立ててもいいと思うんですけど、結局やってみるとね、続かなくなってしまうことっていうのが多かったです。なんか目標が大きければ大きいほどちょっとなんか重い腰が上がらない感じ、まあ、だから例えば瞑想を30分するっていう目標ではなくて、起きたら布団の上で3分だけ目を閉じてみるっていう目標を設定して、で、あ、じゃあまあ目閉じたからちょっとだけ瞑想するっていう風にしてみたりとか、散歩もね、こう散歩を1時間じゃなくて、お昼ご飯を食べたら、外に出るっていうことを目標にすると、まあちょっとせっかく外出たしちょっと散歩行くかみたいな感じで、あの軽くできるのでいいと思います。でも時間とかはね、別に特に決めなくてもいいと思うし、その時できることをやるぐらいの緩さの方が私は個人的にはね、あの習慣を続けやすいなっていうふうに思うので、今回もそういうふうに意識して、まあ、できるだけ毎日やっていこうかなっていうふうに思っています。はい、ということで本日はマインドフルネス習慣を再開しようと思った最近の私の心情だったりとか、まあ、実際にどうやってね、習慣を取り入れて続けていこうと思っているのかっていう話をしてみました。いつもご視聴ありがとうございます。最近ね、ちょっと感覚が空いちゃったりして申し訳ないんですけど、いつもあのインスタグラムに届くメッセージだったり、あの見させてもらって元気をもらってます。これからもね、マイペースではありますが続けていく予定なので、ご拝聴していただけると嬉しいです。はい、Thank you so much for listening to this podcast, and I'll talk to you guys in the next episode. Bye!